灼熱ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を進みます熟成の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さんお願いします。
SF 担当堂野です。
ファンタジー商店中佐藤流れです。
大吉大吉小島駅です。
ビールが早く飲みたい岡澄です。
はい、では皆様どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
アカデミー賞の話題もようやく申請がされまして。
アカデミー賞
間違えちゃった。ノーベルだった。ノーベル
賞です。
うん、ノーベル、
はいはい、
最近こっちゃになるの。
え
ノーベルが科学とか文学、うん、アカデミーが映画よう似とんな。まあそんなわけですよね。はい、あのボブ・ディラン結局見つかったんですか、あの人。
何してはるんですか。
ですよね、うん、な、あの何や、ノーベルか、うん、ノーベル文学賞か、うん、村上春樹さんを差し置いて取ったはいいけど連絡つかへんと、
うん
うん、どこ消えとんねんと、うん、つうかあの人有名人ですよね、
うんうん、
私すら知ってんだから、うん、簡単に潜伏できるんですかそんな。
でもどっか潜伏できる場所があるから見つからないんでしょうね。
地下室にでもこもってるのか。
まあ、そういう場所はあらかじめ確保してるんじゃないですか、あれだけ有名になると、
うん、
誰も知らないセカンドハウス的な感じで。
ああ、
それかそのマイケル・ジャクソンみたいに顔が変わってるとか。
顔が
変わってるというか、最近なんかそんなに大々的に顔が出るようなことをしてなかったらあんまり顔覚えてないみたいな人もおるんじゃないですか、うん、僕らだって今ボブ・ディランどんな顔やったっけって思うでしょ。
思い出せない。そういや、
そうでしょ、
パッと、
う
ん、
とりあえず髪はなんかモシャモシャしてた気がするとか、そんな
うん、大概の外国人はモシャモシャしてるよ
まあとりあえず、でもあの連絡つかないとお金もらえへんとかそういうことないんだよね。それが一番私に心配。
いや、もらえないんじゃないですか。なんか返事も何にも出してないから、
うん、そうそうそう、
代わりにもらってあげようかな。
すごいですね、ボブ・ディラン、
うん
言ってくださいよ。でも別に欲しくないんだったら私たちに言ってくだされば
いや、あんたらボブ・ディランのなんな
の。たった今ファンになりましたね。
今日からファンです。今日から。
今日から。おお。というわけでこの放送を聞いて、あの聞いておられたらボブ・ディランさんでしても。
いえいえ、私に連絡ください。私に。
というわけで。あのその間に立って何というか何とも言えない表情を先生どうぞ。
はい、不審のボブ・ディランのファンになります中山次郎でございます。ということで1億円は
そっち。
昔ね、あのスティーブ・マックイーンが潜伏してたことがあって、あんな有名で映画に出てる人が、はい、これ聞けばあはやしてやっぱ旅してたらしい。であちこちなんかホームステイして、案外気が付かなかったらしい。まさかと思うねんて。
あ、
お母さん、あの人マックイーン似てるよね。
まさかって
な。なばかな、あんな有名人だよ。だよねってなって。
どんな人だよ、
ね、そう思ってる。もし今度ボブ・ディランが掘ったとしても、普通外人やなんてなると思うね。
うん、
薄着じゃない外人
確かに有名人って近くにいてもわからないと思う。
はい、
う
ん、そうなんですかね。
だって裸の大将 の山下清だって、あのドラマであった最後のエンディングで、あ、みんな山下清だって。
それはドラマやあ、ドラマや
意外と気がつかないかなと思って一
応。大山清さんわかるやろ、ドラマ右か左からっけ、あれ。
最後になって、あーみたいな。
ドラマや
ドラマですね。しかし現実は案外気がつかないということは分かりましたよ、
うん
うん、変装してるんですかね、やっぱひげ生やして。
なんでひげ生えてた
よ。ああ、最初から生えてるか。じゃあひげ剃ってるのか、
うん、
まあそんなこと話してましたら、はい、あの話が違う方向にだんだん引っ張られていきます。
というか不毛な話やな、
はい、まさに放送事故ギリギリ。そういうわけで今回ですね、全然話がすいません。あの、読者目線ってものについて、はい、ちょっと皆さんに聞いてみたいなと思いましてね。あの、合評でも企画でも出てくるこの読者目線という名前ね。うん、あの、まあ、言ってしまえば、受け手側の目線じゃないですか。
うんうんうん、
ある時は自分でも読者だから、その読者目線に立つことができるはずなのに、うん、なんでその、 作り手の立場に立っちゃうと、いきなりそれが失われるのかなと。まあ、そんなことをつらつら考えたことあったんですよ。はい。
うん、
まあ、合併散々言われましたからね、あの、読者の立場に立ってんのかみたいな、
うん。
立ってますよ、私が読者の立場出したら。と言ったら、それは読者目線ではないと。はい。うん、難しいなと。
うん、
まあ、そういうことで、そのことについてちょっと、皆様で考えてみたいと思うんですが、
うん、
あの合併で困ったことがある、
うん、
はい、皆様、
はい、
どう思われますか、はい、この読者目線、自分的にはそんなもん分かるかよというのは、まあ、真実の心は、
まあ僕も似たようなことは言われたことがあるんで、多分合併に出してる人は誰でも言われたことがあると思う、
うん、
それに書くのと読むのとは全然違うことやから、そこでそのなんか時々わからんようになるいうことはあるんちゃう、
うん、やっぱ混乱します、
うん、でもそのある程度その合併の場合に限るけど、合併を重ねていくと、ひょっとしたらここ言われるんかなっていうところでやっぱり言われたりするっていうことがあるから、
うん、
だからそういうのでだんだんその感覚を養っていこうっていう授業なんだと思うんですよ、あれは、
うん、
で何でもやってると大体その予測が当たるようになってくるんで、あ、じゃあやっぱり俺のなんかここちゃうねんなと思ってたところはやっぱそうやってんなみたいなのはそれでわかるみたいな、
たまに悲しくなりません？
だから多分それはまたその域に達してないってことやと思うねん、
うん、
ネットラジオ終了、
お疲れ様でした、やったな、
それでは皆さんさようなら、
本当に終わる、はい、続きます。というわけで、はい、どうぞ。
あ、僕ですか。
はい。
読者目線、そうですね、あのね、僕は、まあ、その、そう、海田さんの立場になって、ちょっと思うのは、その、矛盾点を、その、が、絶対、自分があやふやしてたら、絶対にそこは、合併では、やっぱり直す方向に持っていくんですよ。だから、その、矛盾点っていうのを自分で気がつくようになるってところに、ちょっと、あの、読者目線というか、意識するようにはなりましたね。すごい。矛盾点とか、まあ、展開的に無理な展開とか、ありえへんやんみたいなところは、やっぱり、なるべく、考え込んだ上で、どう、次の合併に生かすかっていうことはよくやってますけど、僕も。
あ、感想だけじゃなくて、それの、話の筋に対する、分析っていうのかな。
で、僕のなんか太平洋戦争じゃないですか、
はい、
ありえへんやんっていうことを書いたらもうありえへんから、うん、だから どこまでリアリティを出せるかっていうのが、まあそれは読者目線につながるんじゃないかなと僕は思ってるんです。
おう、うん、いかがでしょう小島さん、漫画ですが、やっぱり漫画も
意味が、自分のやりたいことがまだあって、でそれ書いた時に読んでる人が意味がわかるのかっていう、コマとコマの、次のコマに飛んだときに、この場面、どういうことやろうっていう考えられたらダメじゃないですか。だから、うん、まあ、お茶を持ってる人物やったら、ちゃんとお茶を持ってる人物に見えるかとか、めっちゃ細かいところまで言うと、
うん、
ちゃんと自分の書いた意図のをちゃんと理解してもらえるかっていうふうに書けるかとか、そういうことじゃないんですか。読者目線、あんまりそのきっとこういう風な面白いと思ってくるに違いないとか、そんな考えすぎると、
うん、
書けなくなる
それあります、
書けなくなるし、そんなになんか、なんかあんまり面白くないものになってしまうんじゃないかなとは思いますけど、
その読者目線に右往左往している私たちを見てどう思われてますか、岡崎さん。
面白いな
面白かった
いいな、
うん、それこそが読者目線
読者目線です、はい、
うん、っていうか観察目線
観察目線です、
はい、
うん、大変ですね、物を書く作ることって。
じゃあ岡崎さんなんて、あの、うん、岡崎さんはだか、あの、読者目線じゃないですか、
まあ、完全に
完全に、
完全にそうです、
うん、だから僕らのことをよく分かってらっしゃるのかもしれないですね。この辺がちょっとずれてるとか。
隅から隅まで分かってますよ。
ああ、なんか嬉しいんだか怖いんだか。
何かって。いやいやいや。
っていうか、表情が怖い。
ラジオでは伝わらないから大丈夫。
そうですか。
そうそう。
先生からご覧になってその辺あの、まあ、右往左往する塾生見てご覧になってどう思われます？
もっと右往左往するまだジタバタが足らないみたいな。
そうなんですか。
いやまあ、 あの読者目線っていうのはもう、まあ、単純にもう何人かの人に読んでもらって、はい、素直に感想を聞くとそれが読者じゃないですか。読者っていろんな人いますからね、
はい、
その本をたくさん読んでる人もいればあの本に読んでない人もいるし専門知識のある人もいればない人もいるし、うん、レビューなんか見てもバラバラやしね、
うん
うん、ここは傑作がいるのが全然なってないやんもあるし、リアルなものが好きな人もいればそうでない人もいるしなんだけど、まあでもまあいろんな人に読んでもらって総合してやっぱダメ出し食らって自分で あそうやなって思ったらそこはダメなんですよ、うん、言うたらさっき坂本が言ったように、矛盾、明らかに矛盾してるとか、うん、明らかにこういう主人公なりこういうキャラクターはこういう行動はしないやろ、これはキャラクターが破綻してないんだろうかとか時間軸がずれてんじゃないだろうかだとか、ここの間に彼はどういう心境からの心境の変化があったりとかって突っ込まれてうんうんってなるとそれはもう読者に通用しない、通じないってことやねんから、だからそこを通じるしないとそこで本を閉じちゃう可能性があるから、閉じられちゃうとおしまいやからね、うん、そこを指摘するわけであって発表では、うん、
みんなに分かるようなこと、みんなに伝わるようにというのはまた違うんですかね。
だから、まあ、みんなに伝える必要はないね。みんなが言うことになると公平にみんなに言うことになるともうそれこそ無理な話で、なんか言いたいことはあるはずやし、うん、テーマがあるはずやし、でもそれをしっかりと私はこのテーマでありますと、まあ、例えば SF 好きな人もいれば、まあ、読まないという人もいるんだけど、まあ、読まないという人にもじゃあちょっと読まないやったらこういうことを書けばどう読むかなって、こうだと面白いよねって言ったら、まあ、SF 読まない人も引きつけてるわけやから、それだけ読者を増やしてるってことになるし、うん、そうやってちょっととにかく自分が何を書きたいということをその読者目線というか、まあ、少なくとも合表の場においてはみんなに私こういうこと書きたいねってそこ分かってくれる、あそれやったらもっとこうした方がいいんじゃないのとか、あそれやったらこれはうまくいってるねっていうところからいけばいいと思う。少なくとも普通って自分が小説家志望で小説家来ましたって呼んでくる人おらへんやんか、
いません、
ね、いきなりもう送るしかないやんか、
はい、
うん、なんだけどもで普通の友達に読ましたとしてもちゃんとした買ってきゃ面白かったよとかつまらんねって言うだけでどこがどうつまらんのかっていうことは買ってけへんやんか、それはまあこういう場ですとみんな、まあ、本もそこも読んでるし、もう分析力ももう相当合評も皆さん少なく半年ぐらいやってるのかな、うん、となるともう合評のやり方だとか見方も分かってくれるし、そんな人にやっぱり読んでもらって指摘されるっていうのはまあいいことじゃないかなと思うんですけどね、それが一番作家なんかの近道かなと。自分の書いてるもんで客観的に見えないからね、好きで書いてるわけやから、うん、書きたいことを書いてるわけやけど、でもその書きたいものが他の人には全然興味のないものかもわからないし、表現の仕方によっては通用するかもわからないしっていうことだと思うんですよね、
うん
うん、それは判断してあげる、うん、
まあ自分が面白いと思っていることとね、人が、まあ、見て面白いと思うこと、まあ、それのズレがあるのはわかるんですよ。ただなんでしょう、その時にちょっと悩むんですよ。ここはちょっと押しこうだと言って押し通すべきか、それともアドバイスを受け入れるべきか、この狭間がちょっと難しい
ですね。プロはそれできるねんって。プロはそれできる。例えば僕なんかよく進めるのが僕古代史やってるじゃないですか、はい、古代史、聖徳太子について何読んでいいですかって、上原武さんの「カプサイたち」しか読んだらっていう、まあ、そんなに古代史とか聖徳太子だとかそんな興味ない人で読めば面白いわけよ、
うん、
面白いって言ったら何か読ませるだけの力があるね、うん、理論があるね、ロジックがあって、でおそらくその持っていき方、話の持っていき方だとか、でも作者としての腕があるから、読んでもあ面白かった、聖徳太子とか興味なかったけどなんか面白く読めたわっていうのは、そこがプロの作家であって、だからその分かってもらえないものを分かってもらうようにするのが作家やね、
うん、
うん、だそこは技術がいるってことだよ、
うん
うん、話もどうじゃないか、同じようでも映画の話して、ああなんかその映画見たくなった、その話聞いても見たくなったという 喋り方ができる人がいれば、で、何が言いたいのっていう、全然興味わからない人もいる。ただ、話術やんか。話術と一緒で書く方もその術がいると、うん、いうことですよ。
すると読者目、読者目線というのは、自分の書きたいものを読者の頭の中に沿ってっていうんでしょうかね。どう書く
か。まあ、どう伝えるかやね。
どう伝える、
伝わる、ね、その伝わってるかどうかって判断基準になるやんか。
うんそうすると、まあ、井上武彦さんのお話、ドアスレしましたよ。
え、
バカボンドですよ。スラムダンクですよ。
はい、
この方、初期のさ、ちょっと以前 の、 インタビューになりましてね、初期の作品は編集者や読者を意識しすぎて、かえって連載は続かなかったらしいんですよ。
うん、
まあ、私は割と好きだったんですけどね、カメレオンジェイル。
あ、カメレオンジェイル、私も好きでしたけど。
ああ、なんかこう、
ああ、
ご存知ですか、私好きだったんですか、あれ。
全2巻で終わっちゃったんですね、確
かに。そうなんですよ。うん、10週連続、
うん、
ですね。でも自分の書きたいように書いた作品はヒット飛ばしたと。スラムダンクですね。
うんうん、
これを読んで自分で書きたいようにやるっていうのも一つの手なのかなと思ったんですけど、どうなんでしょうね、それは。
いや、書きたいものを書いても、それ編集の人間がちゃんとその受け取ってもらうんだと、本にしてくれるのは編集の人たちやから、ある程度の実績もあったんやろうし、編集で言ってることは正しいと書けないしね、こういうものだから、うんうん。だって編集がああだこうだって言って、ヒットするものがあればヒットせえものがあるわけやから、
うん、
編集の言うことが、100% でもないし、かといって作者が書きたいものを書いて 100% でもないわけで、それはたまには編集の思惑が外れて作者が書きたいというのがヒットすることがあれば、その逆もあるしって、いろんなパターンはあると思うんだけども、でも本というのは、やっぱり、まずその読者の前に編集というのが立ちはだかるわけやから、その編集の人間と、やっぱ丁々発信できるだけの、リズムというか、ロジックは持っといた方がいいよと。ここで潰れちゃう人いるもんね。デビューはするんだけど、デビューはまあ好きな作品書いて、で、それをまあ賞に送ってるわけやけど、2本目から注文で来るからね、特にラウンドの世界なんでそうやねんけど、
うん
うん、そこで打ち合わせもできないし、書きたくないものを押し付けられるし、なんか入ってくるし、自分が否定されたように思われて、もう書くのやめっていう人はたくさんいるからね。
うん
うん、そこはまあ、うちの学校ではもう赤はだいぶ皆さんおなれになって、ね。健康が涙でジョコジョコ今日雨やった涙でさ
そうなんですよ。もう涙とよだれともういろんなもの出してるんですけど、
あれよだれ
きたね。
まあいろんなものをひねり出してるわけですが、それでも案外引っかかりますね、合併。なんて冷酷なんだろう、たまに思いますよね、もう。たまに、ありません？たまにも。ここは目をつぶってくれよ、とか。
いや、大体ね、僕、合併した後は、足取りが変えるとき、重いですよ。
やっぱ。
うん。もう、どうしたらいいか分からへんってときはあって、僕、ツイッターでつぶやいてて、どうしたらいいか分からへん、みたいな。ツイッターでつぶやいてて、で、そのフォロワーが減るっていう。
カモンカモンフォロワー減った。
そうそうそう。
どんなに共感性ないつぶやきやね。
いや、もう、どうしたらええねんっていうのはあんまり皆さん興味ないんでしょうね。
なるほど。うん、かといって、すげえもの書きたっていうのも多分全然面白くないと思うよ、それ。
うん。
うん、で、そやね、とりあえず読者目線ですね。もう情けようじゃないですよね、それ考えたら。
まあ基本的にでも好きなものを書けばいいとは思うんですよ、うん、好きなものを書いて、で出版社も山ほどあるし、編集も山ほどあるから、いろいろとここは上がったこっちへ、こっちも上がったこっちへって、いろいろまあ持ち込みにしてもいいし、投稿してもいいやろうし、なんだけどもやっぱり同じ反応が返ってきたのは考えんだからね、
うん、
それは出版社によって色も違うし、求めるものも違うし、ターゲットも違うし、方針も違うわけやから、その一つの企画がどこも 100% 受け入れるわけでもないと思うので、なんだけども、なんか何社かに送って同じこと言われたら、それはそこに問題があるよねと、うん、この合併も一緒で、やっぱり何人かの人間が同じとこ指摘すれば、そこはやっぱ問題があるんねやわ、うん、
自分の買ったものを書け、でも人の目もちょっと気にしろと。
商品やからね。
あ、そうですね、商品ですね、
うん、そうなんですよ、うん、商品なんで何でもそうだと思うんだけど、商品なんかやっぱり、まあ、作りたいデザインがあったりだとか、作りたいなんか、お菓子でも何でもあったとしても、はい、パッケージどうすんねんとかね、量どうすんねん、値段どうすんねん、いいところで妥協せんといかんこともあるわけやし、ヒットせんかったらそれはもう商品だから消えちゃうわけやから、やっぱヒットするようにしたらどうしたらいいんだかったら、まあ、より大勢の人間が求めるような人選といかんし、かといって、それじゃつまらんからやったら、まあ、ある、でも確実にここにはこれだけのターゲットがいるところをあのにもあの商品を送り込むというのもあるわけやから、でそういうやる方でもいいと思う、ね、うん、でもあの共通して言えることは物語に破綻があったりとかキャラクターに破綻があったらいけないよと、
うん
うん、主にあのうちのカップルはそこを見てるんじゃないのかなと。
あ、そうですね、うん、結構細かいところ見てます、うんうん、あの、うん、文章とかそんなんじゃなくて、ちょっともうちょっとこの奥の部分。
そうそう。
うん、
例えばこの間に、え、このキャラクター何人だとか、え、なんでここでこんな新聞があったのみたいなね、うん。そういうところだと思う。今日もそんな話になったと思うけども。うん、
そうですね。時間軸っていう。
時間軸だとか、はい、うん、このキャラだったらめっちゃ腹減ってんねんけど。簡単。これコンビニ行くやろとか。
すいません、作者の都合そこはスルーしました。
そうだとね、明らかにその人格、まあちょっとまあ皆さん読んでないか分からへんかもしれないけど、はい、あの人格では破綻すんねんって。どっこみなんかそのままがこのストレートに夜食抜いて朝食抜いてるわけやからな。
まあ百百百の全料理だったらお腹空くでしょうね。
しかも目の前で美味しいものがあったらそれを逃してるわけやから。それが夜中の12時や。
なるほど。
放課後までどうやって時間を出す？
ネズミ食べてましたけどね。
ネズミじゃんなんでネズミやねん話になるけど、まあまあ分からない人は分からないんだけど、
そうですね、
まあ、だからちょっとそういった矛盾点みたいなもの、まあ読者一読者たち読んだ時にそこは引っかかるから、これどういうことって、普通でもここは合併前からどういうことって作者に意見述べれるけど、普通はそれもできへんわけやんか、
うん、
うん、だからそういう弁明の場もないわけや、だから普通そこで本閉じちゃうわね、
うん、
取り下げないためにはどうしたらいいかと、やっぱりそこまで考えて書くだけの修練、だから修作っていう点はそこだけど、はい、修ってやっていくと、それは他の作品書くときも絶対生きると思うね、
うん、
そういうことじゃないのかなと。だからうちは別に、編集部じゃないから、こういうのを書け、ああいうのを書けとは言ってないやんか、はい、あくまでも書くのは一番最初に書くのは自分の好きなものを書いて言ってるところはスタート時点で、うん、ただあんまりみんなが興味のないこと書いてます。これもう山ほど読んできたテーマやし、山ほど見てきたキャラクターやし、いうのはちょっとこれは問題あるでって言って、それはちょっとやめた方がいいよっていうこともあるし、うん、まあ、難しいのは歴史であるとかね、科学的な、そのなんか裏付けあるだとか SF がそうやねんけど、で明らかに矛盾がある場合はちょっとこれは読者としては受け入れないよねみたいな話もしたりするよね。
うん、あ、それはありますね、うん、あのお願いだから私が読んでも分かるようにしてくださいみたいな、それはありました過去、
う
んうん、すると読者目線じゃ単なる感想とかそういったものじゃなくてですね、あの論理的に破綻していないかとか、
感想だから、うちの学校感想言ってないやん、感想も言ってるけど、
まあ、言ってます、
うん、でプラスここはこうしたなとか、
うん、
ここはこう分かりにくいんだけどって具体的に言ってるやんみんな、
うん、
そんな場ってないと思う、
ね、そうですね、うんうん、それは思います、うんうん、
まあ、たとえその意見が、まあ、ちょっと外れた意見やったとしても、それは人との意見やから、うん、なるほどなって思うこともあると思う、ね、
うん
うん、
ところで皆様、あのやっぱり逆に言えば指摘する側の立場としてやっぱそこまでお考えですかね、合評、人様の作品合評に、合評で自分がまあ、うん、批評するとき、
うん、
やっぱそこまで考えてはるんですかね。
そうですね、まあ、僕は結構楓田さんの作品を肯定してるんでね、
ありがとう、
うん、肯定してるんで、そのまあ肯定されたらそういう意味合いはちょっと遠のくじゃないですか、その責任とか、うん、でもそうですね。どっちかというと僕は読者目線で読んでるとこ多いですから、自分がだから楽しめなかったところ、ここをどうしたらいいんとか、そういうこと、そういう感じで言ってません僕。 まあ、結構、うん、でやっぱり文章に関しては僕言えることないのであんまり、うんうん、では読者目線になりきって僕は発言してるつもりなんですけど、
うん、一読者になりきって、
うん、そうですね、トーさんとかまた違った感じで、
うん、まあもっとその作品を良くするためにどうすればいいかっていう風な観点で読むと、そういう指摘はするというか、そういうことは当然考えるよね、
うん、
だから単にその破綻がないかとか矛盾がないかとかいうのもそうやけど、だからもっとその読者に訴えかけるような展開とか、うん、その設定とかがないかいうのは探しますよね、やっぱり、
うん、ああ探してあります、確かに、
うんうん、こっちの方がもっと感動するやろとか、うん、こっちの方がもっと怖いやろとかいう、そういう対案を出すというか、そういう感じでは言ってますよね、
うん、
僕は。
あ、そうですよね、うん、代案をたまによく提示してくれてありますね、うんうん、はい、小島さんいかがあるんでしょう。
持ち込みとか言ったら、まずまあ面白くなかったです、まず面白くないとかいうところから入って、でなんで面白くないかっていうのをここが分かりづらいとかガーッと言われるんです。であまりにもひどすぎると褒めて書いてた
んですけど、え、やっぱり本当なんですか、あまりにも面白くなかったら褒められるっていうのは、
なんかそわそわしてるって、なんか忙しそう、はいはいはい、このなんだ、恋のオクターブが上がるっていう、
あのね、ダメ出しが出てたらそういうことやね、ダメ出し出るこうダメ出し、ここを直したらまあなんとか読めるものになるよと。でもそのもうその以前にやったらもうダメ出しもないわけよ。はいはいはいはい、面白かったよみたいな。うん、あ、なるほどねって。まだ他の編集部見てくれるから、まあそっち行きなさいみたいな。講談社持ってたらみたいな。
講談社押し付ける、
ね。うちの前の担当さんって、
はい、
ちょっとうちの、まあ、どことか言われへんのか分かるやろうけど、まあまあ階段の、はい、のね、新聞を出してるところで、うん、だからやっぱそこがまだその時 U とかやってなかったね、
はい、
やっぱ階段の本を出してくれるとこやと思って、まあたくさん来たと、
はい、
そのつもりないんで編集としては、で断りましたって言うね、
は
い、D 君っていう編集担当がね、はい、あ、そうなんだってことだったんだ、もう褒めて褒めて、いや素晴らしい素晴らしい、あなた方新耳の後継者になる、わ素晴らしい、これだったら他の出版社持って行っても通用してもらうと思いますよって言って追い返しましたって。どんな顔してた、もうにこやかお前は残酷な人間やな言うて俺は言って
怖い怖い怖い怖い、大人の世界や、
いやまあ編集さんのこと考えたらね、一日にも何人も対応するわけですしね、
はあ、
で投稿作品も山のように来てるわけですからね、
うん、
みんなもう大体わかる
わかんの、
もうそんなことに時間使って暇ないわってなって、もうささっとお帰りいただくっていう、
いやでも会社とかでもそうじゃないですか、やっぱり他の会社の営業の人とかもやっぱ来はるんで、うん、そういう時にその あまりにも関係ない会社の人やったら、ああどうもどうも的な感じで適当に話聞いて済ますじゃないですか、
うん、
うちは製造業の会社なんで特にそうなんですけど、だからそういうふうなことをやってる自分がいるって思うとやっぱそうですよね、
うん、結構業種は共通してますね、
その世界なん なんだなって、
読者目線からちょっと垣間見えましたが、いきなり大人の世界っていうのが、あーこ
は真剣にこう見てくれますよ、こう原稿を置いて、
うん、
熱くここはダメって言って、でその人がその担当されてるプロの作家さんとか漫画の漫画家さん、こういう人を担当してるっていうのを言ってて、で原稿を見せてくださいって言ったりしてくれる方とかもいらっしゃいますしね、
うん、
こういう風に書くんやでとか、
うんうん、それでですね、見どころがあれば。
だ漫画はね、まあ、絵やから見たら分かるわ
け、はい、
だから、まあ、絵をパラパラと見ながら、まあ、持ち込んできた人間と話をしながらね、はい、スロットを見ながら、まあ、見れるんだけど、小説となるとね、やっぱ字を読まんとかや。
はい、
だからちょっと、まあ、預かりますわ、いうことになるわけ。あんまり持ち込みやってないっていう話じゃないけど、まあ、あるルートさえあれば持ち込みやってるところもあるのよ。うん、ただこれもね、原稿預からせてくださいって1ヶ月ぐらい経ってどうでしたって出てましたら、あ、まだ読んでませんとかあるけどね、
うん、持ち込みよりもショーの方がいいでしょうかね。
いや、持ち込みでも持ち込みから、あずかさんでもそうやねんけど、俺もそうやねんけど、持ち込みで本になってる人って言うよ、そら。ただやっぱり面倒くさいからショーに送ってっていうのは多いと思うけど、子供、まあ、 出版社によるやろうし、タイミングによるやろうし、バックボーンに誰かの紹介があったとかやったら、まあ、読んでくれるやろうしっていうのは、まあ、だからそれぞれ違いますけどね。
うん、
まあ、その、小説の会社はもう賞に送ってって、動画の編集も言ってるわ、それはさっきの小島君も言ったように、忙しい人に読んでられへんし、かといって、冷たいこと言うてね、ボロクソかすりって帰ってもらったら、ブスッと叩かないし、それやったらもう、はいはいって言うて、賞に送りましょうねって言うたのが、もうあれやんか。
は
あ。
賞、うん、に送りましょうね。
おお、なんか上手です。なんて、もうおさんお世界を語ってる間にこんな時間になってまいりました。はい、そろそろエンディングです。サプリキネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後何かありますか？どうぞ。
自分の中に、読者を作って
る。今週合併終わったんですけど、今週も頑張って書いていきたいと思います。
はい。
巨人の星の星集団は優勝みたいな。
はい、どうぞ。
じゃあその流した涙を受け止めましょう。
はい、皆さん読者目線の話ありがとうございました。それでは先生何かございますか？
11月に村階段ダークナイト、新宿原宿道頓堀になりますの でまたホームページを見ていただきますから、詳細書いてます。ちょっとね、原宿がね、ちょっと予約がちょっと苦戦してるので、ぜひぜひ原宿に見ていただきたいなと思います。
はい、それではさようなら。
さようなら。